こんにちは。今日は祝日ですね。もしかして出勤の先生方も少なくないのではないかと思います。お疲れ様です。昨日もですね、とってもサイコロジカルなことをお話ししたかなと思います。やっぱり難しいですよね、多分ね。だろうと思うんですけれども、やっぱりですね、少しでも分かっていただけることは大切かなと私は思っていますので、もう少しだけ続けたいなと思います。昨日はですね、周りと出会いながら生きているエージェントとしての園児、そしてまあ我々大人も含めてですね、人間というお話をしてきました。エージェントである園児たちがですね、情報をピックアップしながら何をして遊ぶか、どう行動するかを決定しているというお話でした。この決定を左右する要因としてですね、もう一つ要素があって、自分にできることのレパートリーというのが関わってきます。幼児はできることが少ないので、少ないうちは見えている世界もおそらく少ないだろうというふうに思います。できることが増えていくと、世界の見え方、粒度とかですね、解像度と言ってもいいかもしれませんけれども、これがですね、変わってくるのだろうと思います。例えば、登り棒や鉄棒、運転が上手にできる園児であれば、それらの固定遊具はですね、自分が遊べる場所として浮かび上がってくるんですけれども、それが得意じゃない園児たちというのは、その固定遊具はピックアップされないということになります。活動的な園児がいて、園庭のいろんなところを使って遊ぶ、活動的に遊ぶっていう印象があるかなと思うんですけど、それはですね、活動量が多いということもあるんですが、それだけじゃなくて、こういう理由もあるんですね。つまり、自分が上手にできるものっていうのは、情報として浮かび上がってくる、その子の中で、それをピックアップするという機会があるということですね。逆にできない子は、それに気づかないというか、その情報をピックアップしないということになります。で、今日のですね、このページの一番上にですね、ちょっと図というか絵というか載せましたけれども、これはですね、昔生物学者のですね、ユクスキュルという人が、環世界という概念を提示したんですね。で、その説明の時に使われた絵なんですけれども、生き物によって見えている世界が違うっていうことです。同じ環境にいても、その生物、生き物にとって大切なものが異なってくるので、図のようにですね、人間と犬とハエでは見え方が違うんだということなんです。だから、同じ場所にいながら、最近流行りのパラレルワールドじゃないですけど、こう別々のところを生きているようなイメージって言っていいのかなと思うんですね。で、それで言うと、さっきの例で言うと、登り棒が得意な園児は、この図にあるようにですね、園庭に出た時に登り棒が一つの情報として立ち上がってくるわけです。でも、苦手な子にはそれが見えてるようで、あんまり見えてこない、情報が立ち上がってこないということです。で、運動のレパートリーを広げるっていう話をですね、私もよくしますけれども、これに関連したような意味があるということになります。つまり、レパートリーが多い子どもほど、世の中の解像度がですね、高いということになるんですね。よく見えるということです。いろんなものに興味を示して、そこにアプローチしていくと。で、そうすることで、またできることが広がって、もっとできることが広がって、こうどんどんどんどん広がっていく。あと、偶然の出来事と出会って、それにチャレンジしてみたりとかですね、そういうポジティブスパイラルに入っていきますよね。できることを増やしていくと。ところが、逆もまたしかりで、できることが少ない園児っていうのは、アプローチできる環境が少ないわけですから、周りとの出会いがですね、必然的に少なくなっていくし、偶然に遊びが広がるっていう経験もあまりできないと。で、そうなるとですね、自由遊びの時間が、例えば仮に1時間あったりすると、時間を持て余したりするようになってきます、だんだん。で、そうなると、できることが増えていかないという、今度はネガティブスパイラルに入っていくと。で、そういうことがあるので、できるだけ動きのレパートリーは多い方がいいっていうことなんです。結局、その運動能力の話だけじゃないんですよね。そうなってくると、もう知的にも心理的にも社会的にもですね、どんどん差が、極端な話ですけど、差が開いていくということになってきてしまうと。だから、私はよく2歳とか3歳とかで、いろんなことを経験してると。上手い下手じゃなくて、で、動きのレパートリーとか、動きの経験のレパートリーを増やしましょうっていう話をしますけれども、それにはそういう意味があると。いうことがご理解いただけるかなというふうに思います。昨日と今日のお話ですね、理論的にも結構盛りだくさんかなと思いますけれども、 まあ、難しいと思います。でもそこはやっぱり理解していただくと何かのプラスになるんじゃないかなという期待をしております。ではですね、また今日はここで終わりにしたいと思います。また明日もお付き合いいただければ嬉しいです。それではまた明日。